お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は整形外科の山川親志先生をお迎えして、腰部脊柱管狭窄症についてお話を伺いたいと思います。先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。琉球大学病院の整形外科山川親志と言います。
はい、先生、この腰部脊柱管狭窄症なんですけれども、早速よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、腰部脊柱管狭窄症についてですが、まず、腰部とは、腰の部分を指し、脊柱管とは、背骨の中にある、脊髄神経または、馬の尻尾の尾と書いて馬尾神経というんですが、
はい、
この馬尾神経の通り道を、脊柱管と言います。
はい、
でこの通り道が、狭くなることを、腰部脊柱管狭窄症と言います。
この狭くなる原因というのはどういったことが考えられますか？
そうですね。原因としては、加齢や、仕事による負担、腰の病気などにより、この腰の骨のことを、腰椎と言いますが、この腰椎が変形することにより、神経の通り道である脊柱管が、狭窄し、神経が圧迫されると考えられています。
はい。まあ、この、腰部脊柱管狭窄症なんですけれども、
はい、
どれぐらいの年代の方が多く見られますか？
はい、そうですね。50歳代から、徐々に増え始め、60から70歳代に多く見られます。高齢者の、10人に1人は腰部脊柱管狭窄症であり、推定患者数は、日本の人口1億2600万人のうち約580万人と言われています。
うん、
計算したら217人に1人と、決してですね、少なくない人数だと思います。
そうですね。かなり多くの方がこの病気にかかっているということだと思うんですけれども、はい、まあこの症状としてはどういった症状があるんでしょうか？
はい、症状としては、まず、しばらく歩くと、下肢というんですが、この下肢とは、太ももから、ふくろはぎやすねにかけての部分を指しますけども、この下肢の方の、しびれや痛みが出て歩けなくなり、少し休むと収まってまた歩けるようになるため、うん、歩いたり休んだりすることを繰り返します。
先生、これは、あれですか？急に来るんですか？
ですね、これ急にではなく、徐々に出てきますね。
じゃ徐々に来るとちょっと分かりづらいですね。はい、ね、疲れてるのかなとか、はい、本人でね、はい、考えてしまったりとか、ね、休めば少しね、また歩けるようになるので。はい、
ただ普段のその体力的なものと違って、足先まで、足までですね、痺れが来るっていうのが特徴になると思います。う
ん、はい、わかりました。他にもありますか？
はい。ただ歩いてるだけでなくて、症状がひどくなると、立っているだけでも、5分、10分立っているだけでも、この足にですね、痺れや痛みが、ひどくなったり、うん、で、これもまた、前かがみになったり、座ったりすると楽になると。
うん、
で、他には、後ろに反る体勢がきつくなると。
うん、
で、腰痛はそれほど強くないけども、足の痛みや痺れが辛い。
うん、
で、痺れの痛みは、まあ、左右差があったりしますけども、両方に出てくる。
はい。
もしくは、痛みはそこまでではないけども、痺れの方が辛いとか。
うん、
あとは、歩くのは辛いが、自転車には乗れる。
はいはい。
とか、もっと、こういう症状がひどくなると、はい、足の力が入りにくい。
うん、
他、お尻周りに、痺れやほてり。他に、便秘、頻尿、尿漏れ、残尿感など、排便、排尿障害が見られることがあります。
そうなんですね。いや、こういった症状、ま、痛み、痺れ、ちょっと気になってくるところではあると思うんですけれども、 これは、まあ、特徴的な症状だということなんですね。はい、
そうですね。特に、最初に挙げた、しばらく歩くと、この足のしびれや痛みが出て歩けなくなり、うん、休むとまた歩けるようになる症状を、専門用語で、神経性間欠性跛行と言い、特徴的な症状となります。
はい、
ただですね、似たような症状で、閉塞性動脈硬化症といった足の栄養する血管の狭窄によって症状が出ることもあり、
はい、
これは、重症化すると、うん、足を切断しなければならなくなるほど、ひどくなることもあるため、早期発見、うん、治療が必要となります。
そうですね。同じ似たような症状で、全く違う病気になるわけですよね、はい、これは。
そうですね。
ね、それが、閉塞性、
はい、
動脈硬化症、
はい、
この足の血管。
はい、足を栄養する血管が、うん、まあ、狭窄って、まあ、狭くなったり、滞ってしまうと、うん、まあ、似たように足のしびれや痛みを起こしてしまうことがあります。う
ん、これは注意が必要ですね。
はい、で、その他にもですね、
はい、
この足のしびれや痛みのある病気には、腰椎椎間板ヘルニアというのもあります。
はい、よく聞きますね。
はい、これは、背骨の骨と骨の間で、クッションの役割を果たしている椎間板が加齢などによって変性、傷んだりして、その中身が出てきて神経を圧迫する病気です、
はい、
それにより腰やお尻、足に痛みやしびれなどの症状が起こります。
こちらも先生結構多い方が、はい、ね、多くの方が悩まれて、はい、悩まれてる病気ですよね。
はいはい、で、これの場合、実は、腰部脊柱管狭窄症とはまた違って、こう、逆に、右足だけとか、左足だけとか、片方にできやすいとか、はい、うん、もしくは、こう、かがむ、中腰になる、うん、姿勢になると、痛みが出てくるのが特徴です。
うん、ここでわかりますね。違いがわかりますね。はい、
そうですね。
他にもありますか？
はい。他には、うん、糖尿病性神経障害といいまして、これは糖尿病で最も多く見られる合併症の一つです。
はい、
神経が障害されることで足のしびれや痛みなどの症状が見られ、進行すると、足だけでなく手指のしびれや痛みなども見られるようになります。うん、糖尿病にかかっていて足のしびれや痛みがある場合には注意が必要です。
うん、
まあ、以上のようなですね、いくつかこう病気というのがあるんですけども、はい、これそれぞれですね、やはり専門的な診察、診断が必要ですので、くれぐれもですね、ご自身で判断するのは控えていただきたいと思います。
はい、本当にそうですね。はい、まずじゃあ、この、まあ、発見するために検査が必要だとは思うんですが、はい、どういった検査で分かってくるんでしょうか。
はい、そうですね、主に検査には、レントゲン、MRI 検査、CT 検査、脊髄造影検査などがあります、
はい、
レントゲンでは背骨の変形の様子やかがんだり反った状態で撮影することにより、背骨の不安定性を評価したりします。 MRI ではレントゲンでは映らない神経の圧迫の様子や椎間板の傷んでる様子、背骨の隠れた骨折など異常がないかを評価します。CT では背骨や脊柱管の様子がレントゲンよりより鮮明に映され評価に役立ちます。その他、体内に心臓のペースメーカーなど金属が入っており、うん、MRI 検査ができない患者さんには、脊柱管内に造影剤というお薬を注入してレントゲン、CT 撮影を行う脊椎造影検査などがあります。
はい。じゃあこの検査によって、まあ狭窄、まあ狭くなっているということがわかると、まあ診断されて、そこから治療が始まると思いますが、はい、治療はどういった治療があるんでしょうか。
はい。腰部脊柱管狭窄症の治療には保存治療と手術治療に分かれます。軽症や中等度症の場合は約3分の1から2分の1は自然経過でも良好な経過をたどるとの報告もあり、すぐにですね、手術を進めるわけではありません。
うん、そうなんですね。
はい、
じゃあそれでは保存治療から。
はい、はい、保存治療としては局所麻酔剤などの注射をする神経ブロック、鎮痛薬や血行を促進する薬などによる薬物療法、コルセットなど装着する装具療法、 腰回りの筋肉を維持して症状を緩和するためのストレッチやリハビリテーションなどがあり、症状が軽い場合は保存治療で改善することもあります、
うん、そうなんですね、はいはい、
さらに具体的に薬物療法とには炎症止めや神経痛に特化した内服薬、漢方薬、その他睡眠薬や抗不安薬などを併用することがありますが、うん、やはりお薬の副作用には十分注意する必要があります、
はい、
他に装具療法、日常生活指導に関しては腰の骨の不安定性や変形に対し腰を反る動作を制限するためにコルセットが用いられます。腰を反らせる姿勢は神経の圧迫が強くなり症状が悪化することがあります。歩行時、まあ、店内 お店とかもそうなんですけども、はい、こう押し車や、うん、カートの使用をお勧めしています、
はい、
また歩行時に足の痛みが生じた場合は無理して歩行を継続せず座ったりして休憩することが大切です、
はい、
次にブロック療法ですが、内服薬や装具での治療が効果を示さない場合、ブロック注射が有効な方法です。ブロック注射にはお尻の先から注射する仙骨ブロックや枝分かれした神経に直接注射をする神経根ブロックなどがあります、
はい、
いずれの方法も神経損傷や感染、血腫といって血液の塊による神経の圧迫に注意が必要になります、
はい、先生こういった保存療法になりますけど、はい、これを続けても、はい、改善しない場合というのはどういった方法があるんでしょうか、はい、
そうですね、この保存療法を続けてもだいたいですね、少なくとも4週か6週間以上は、はい、まあ、僕たち経過を見るんですけども、それでも改善しない場合や症状が悪化し歩行や日常生活に支障をきたす場合には手術は検討します、
はい、
特にですね、足首が上がらない、膝が上がらないなど明らかな足の筋力低下や尿が急に出なくなったとか便秘などのこの膀胱直腸障害、
うん、
他に安静時動いてもいないのに強い足の痛みやしびれが起きたりすること、あとは歩行時に歩いている時にお尻周りのしびれや痛みを感じる、
うん、
こういった症状がある場合は手術を早めに行うことをお勧めしています。統計でですが、だいたい2年か10年経過観察をしたところ、
はい、
腰部脊柱管狭窄症の患者様の20から40% が、手術をしているとの報告があります、う
ん、先生、この手術をすることによって、
はい、
まあ、この症状は改善するわけじゃないですか、
はい、
で改善した後に、
はい、
また例えば原因が仕事であれば、その仕事を続けているとまた再発するということはあるんですか、はい、
そうですね、この同じまた環境になった場合に再発する可能性というのが大体5から10% くらいこう報告としてあるので、
はい、
僕としてはまあこの今後の警戒としては、うん、その仕事時負荷がかかる場合はコルセットをつけるなどの、うん、いわゆる生活指導というのを行ったりしていますね、
はいはい、まあ、ならないように
そうですね
ということですよね、
はい、
まあ、そういうふうに、まあ装具療法であったり日常生活指導を行いながら、ま、繰り返さないようにしていくということで、まあ、またでもそれでもまた再発する方いらっしゃいますか、
そうですね、はい、ありますね、
何回か手術しますか、そういう時
も。ですね、まあ、そんなよくあるというわけではないんですけども、
はい、
まあ、これは全国的に統計的で言うとその大体5年10年くらいですかね、
はい、
経過を見ていくと、うん、大体その術後の経過として患者さんの満足度というのは大体 65% 程度になっているということなの で、ね、やはりその残りの 30% の方は手術が終わって大体8年10年経つと別の場所がこう狭くなったりとか、
うんうん、
そういったことでまた病院に通われる方もいらっしゃいますね。
その時にもまた同じような感じで、
はい、
治療を行ってと、
はい、
いうことでまた良くなっていくということですよ ね、
すね、
症状は改善されていくわけですよね、
はい、
うん、
なので他には、まあ、主にこのまあ再発とかその腰部脊柱管狭窄症のもう悪化をまあ防ぐためのということで、うん、一つはやはり 実は体重とかですね、うん、体の体重のコントロールであったりとか、はい、実はあとは他に、うん、タバコとかも実はこの腰部脊柱管狭窄症には、はい、悪影響を及ぼすというのが言われ報告としても挙げられています。
そうなんですね。
その原因としてはというと、うん、その神経を栄養する細い血管、毛細血管っていうんですけど、血液の巡りがこのタバコによってこう滞ってしまって、うん、それによっていわゆる神経症状の悪影響を及ぼすというふうに言われていますね。でそこもやはり禁煙、体重制限ですね、うん、あとはやはり作業時にはコルセット指導、
うん、
もしくはもし他にまあ、比較的まあお若い方であればこの腹筋背筋とかそういった筋力指導とかも行っていますね、
うん、そうなんですね、
はい、
先生先ほどのね、まあ、手術ってどういったものが。
あ、そうですね、はいはい、手術の方法としては、主に脊柱管を圧迫している骨や椎間板、靭帯などを切除して、脊柱管を広げ神経の圧迫を取り除く除圧術というものと、
はい、
脊柱管を広げた後に金属やボルトで背骨を固定する除圧固定術があります、
うん、
ただし手術には神経を傷つけることによる足の麻痺や排尿、排便障害、感染による術後椎間板炎など合併症が起きる場合もあるので慎重に行います。
はい、先生先ほどね、原因としては加齢であったりとか腰に負担がかかる仕事であったりとかっていうのが出てるんですけれども、
はいはい、
まあ、お若い方もやっぱりいらっしゃるわけですよね。
まあ、そうですね、50代前半から、うん、症状が出る方もいますね。
で、先ほど言ったように手術をした後のこういった合併症が起こるリスクっていうのは、はい、この年齢は関係ないんですか？
ですね、年齢別での合併症に関しては申し訳ないです。僕の手元にはちょっと資料がないんですけども、うん、はい、主に、まあ、感染の確率としてはだいたい2から3%くらい、うん、で神経損傷に関しては 1% 以下として可能性としては非常に低いではないんですけども、ね、
そうですね、そんなに気にするほどの、はい、割合ではないということ
で、ないんですけども、うん、最初はゼロではないということで、
ないというところでは、はい、そうですね、まあ、リスクもあるということを念頭に置いてほしいということですね。はい。はい、じゃあ、先生、まとめて言っていただいてよろしいでしょうか。
はい。はい、そうですね。腰部脊柱管狭窄症の症状としてはですね、その足の痺れなど、痛みなどが、まあ、訴えがありますけども、ただしその原因としてはですね、先ほどお話したように、閉塞性動脈硬化症などの血管の狭窄によっての症状や、糖尿病などによる神経の痺れなどもあります。ご自身でですね、判断するのではなくて一度ですね、専門の整形外科で構いませんので、整形外科の方を受診されてですね、診断検査の方を受けるようによろしくお願いします。
はい、本日は整形外科の山川千佳先生をお迎えして腰部脊柱管狭窄症についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。